詩編の78編。今日の詩編は限りなく長いです。詩編の119編の次ぐらい長いのかっていうぐらい長いです。72節まであります。なので、いつものように私が奇数節を読みします。そして皆さん偶数節を声合わせてお読みください。ただ、一番早い人に合わせて読んでください。早く読みます。ので、愛を持ってって言っときながらね、早い人には合わせるとかっていう。もう口がついて描かなければいいです。聞いてるだけで十分です。ですので、ただ、目でその字を読みながらでも、それでもいいです。口に出さなくてもいいです。で読める人で、読んでいきましょう。では、詩編の78編。アサフのマスキュール。私の民よ、私の教えを耳に入れ、私の口の言葉に耳を傾けよ。それは私たちが聞いて知っていること、私たちの先祖が語ってくれたこと。主はヤコブのうちに諭しを置き、御教えをイスラエルのうちに定め、私たちの先祖たちに命じて、これをその子らに教えるようにされた。彼らが神に信頼し、神の御業を忘れず、その仰せを守るためである。これがこの78編が書かれた理由です。教えを耳に入れて、言葉に耳を傾けて、そしてそれを聞いた人たちが語り継ぎ、どのようにしてイスラエルの民がどのようにして、まあその私たちにも適用できますけど、私たちがその救われて神の民となって、神に信頼し、御業を忘れずにその仰せを守るために、頑なにならないために、このことを書き記すと。イスラエルの民のその、出エジプトの方からのその前後の話がここから先続きます。で、ダビデまで行きます。だから出エジプト期から今やってる、第一列王記までのその辺のその歴史がずーっと書いてあります。72編に。よろしいでしょうか。では、9節。エフライムの人々は矢をつがえて、弓を射るものであったが、戦いの日には退却した。神の数々の御業と神が見せてくださった多くの苦しいこととを忘れてしまった。神は海を分けて彼らを通らせ、堰のように水を立てられた。荒野では岩を割り、深い水からのように豊かに飲ませられた。それなのに、彼らはなおも神に罪を犯し、砂漠で糸高き方に逆らった。その時彼らは神に逆らってこう言った。神は荒野の中で食事を整えることができようか。それゆえ主はこれを聞いて激しく怒られた。火はヤコブに向かって燃え上がり、怒りもまたイスラエルに向かって立ち上った。しかし、神は、上の雲に命じて天の塔を開き、それで人々は御使いのパンを食べた。神は飽きるほど食物を送られた。神は彼らの上に肉を塵のように、翼のある鳥をも海辺の砂のように降らせた。 そこで彼らは食べ、十分に満ち足りた。こうして彼らの欲望を叶えてくださった。神の怒りは彼らに向かって燃え上がり、彼らのうちの最も頑丈な者たちを殺し、イスラエルの若い者、男たちを打ちのめされた。それで神は彼らの火を一息のうちに、彼らの弱いを突然の恐怖のうちに終わらされた。彼らは神が自分たちの岩であり、糸高き神が自分たちを贖う方であることを思い出した。彼らの心は神に誠実でなく、神の契約にも忠実でなかった。神は彼らが肉に過ぎず吹き去れば帰ってこない風であることを心に留めてくださった。彼らは繰り返して神を試み、イスラエルの聖なる方を痛めた。神がエジプトで印を、ソアンの野で奇跡を行われたことを。神は彼らにアブの群れを送って彼らを食わせ、カエルを送って彼らを滅ぼされた。神は雹で彼らのブドウの木を、稲妻で彼らのイチジクグワの木を滅ぼされた。神は彼らの上に怒る、燃える怒りと激しい怒り、憤りと苦しみ、それに災いの御使いの群れを送られた。またエジプトのすべてのウイゴ、ハムの天幕の彼らの力の始めの子らを撃ち殺された。彼らを安らかに導かれたので、彼らは恐れなかった。彼らの敵は海が包んでしまった。神はまた彼らの前から国々を追い出し、その地を相続地として彼らに分け与え、イスラエルの所属を各々の天幕に住まわせた。元に戻って彼らの先祖たちのように裏切りをし、たるんだ弓の矢のようにそれてしまった。神は聞いて激しく怒り、イスラエルを全く捨てられた。道からを虜に、見栄えを敵の手に委ねられた。火はその若い男たちを食い尽くし、その若い女たちは婚姻の歌を歌わなかった。その時主は眠りから目を覚まされた。ブドウ酒に酔った勇士が覚めたように。それでヨセフの天幕を捨てエフライム族をお選びにならず。主はその聖女を高い天のように、ご自分が永遠に元いを据えた固い地のようにお立てになった。父を飲ませる目羊の番から彼らを連れてきて、御民ヤコブとご自分のものであるイスラエルを牧するようにされた。長い長い歴史ですけど、イスラエルの。皆さん、これを読んでどう思いますか？この78編を読んだアサフさんは何を伝えたいんですか？ 私たちは人間は罪深いとか、神がこんなにも良くしてくださってるのに、人間はその神の恵みを良くしてくださることをいとも簡単に忘れて、そして神を捨ててしまうって。それに対して、その気をつけないといけないというメッセージとして捉えるのであれば、この78編は辛い詩編です。福音は、まず神が私たちを愛してくださったということです。私の正しい技や、私の神に対する誠実さや、忠実さを神が見て、おお、お前よくやったなぁと言って私を救ってくださったり、私を愛してくださったのではなく、神がただ恵み深い、恵みというのは良いものを受ける資格がないにもかかわらず、神が良いものを与えるというのが恵みの定義です。私は神から良いものを受ける資格なんてこれっぽっちもないんですよ。なかったんですよ。けど神が恵み深くて、私のことを一方的に愛してくださって、一方的に選んでくださって、私にこの救いという、神との関係という素晴らしいものを与えようとしたんですよ。それが福音なんですよ。私がどんなに間違っても、何度間違っても、この福音に戻ってきて、そうだ、神が私のことを愛してくださったんだ。自分の間違いにばっかり目を留めてると、私はもうダメだってなるんですよ。私には望みがないって、こんなにも長い間間違ってしまったって。でも神は、どっからでも、この関係を1からというか0からというか、もう1から始めるとかじゃなくて100を与えたいんですよ、すべてを。私たちが一からそうやって積み上げていくようなものではなくて、もうすべて完璧なものを神は私たちにドーンって 100% 与えたいんですよ。それが福音なんですよ。私が素晴らしいからじゃないです。私が何か神にとって役に立つからでもないですよ。それなのに神は、私がどんなに間違っても、私がどんなに神に従えなかったとしても、心固くなにしないで、自分のその神に対して不誠実であることを、人に対してその愛することができない私のことを認めて、ごめんなさいって、私には愛がないです。じゃあどうぞ私を許してくださいって。あなたはごめんなさいって言ったら、許してくださる方だと聞きましたって。私の技によってでもなくて、あなたがこの許す方だから。あなたがイエス・キリストを十字架にかけてまで私を許そうとしてくださったから。だから、あなたにお願いしたら、そのあなたの恵み深さと憐れみ深さによって、私を、このイエス・キリストの十字架の御業によって私を許してくださるって聞きました。どうぞお許しください。それだけですよ。だから福音ですよ。この78編は、福音ですよ。イスラエルが神に従うからといって、その神がイスラエルを選んだんではないんですよ。イスラエルの民を起こしたんじゃないんですよ。ご自分がいかに恵み深くて憐れみ深いかということを示したいがゆえに、神がアブラハムを選び、その子孫たちを民として選んだんですよ。彼らがその生活の中で、神の恵み深さやその愛について十分にわかるようにですよ。そしてそれが、そこからだいたい4000年ぐらい経って今、アブラハムが紀元前2000年ぐらいの人ですからね。私たちにまで神の恵みが、神の愛がわかるようにですよ。この福音にいつも立っていることができますように。自分の失敗ばっかりに目を留めて、だから私はダメなんだってなりませんように。そんな私でさえ神は許すためにイエス・キリストを十字架にかけてくださったんですよ。そこに私たちの目が向きますように。